マルコによる福音書12章41節から、イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1カドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。本日の説教題、持っているものをすべては、マルコによる福音書12章44節から示されました。新共同訳新約聖書の88ページになります。43節44節で、イエス様は弟子たちを呼び寄せて言われます。はっきり言っておく、この貧しいヤマメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。この貧しいヤモメの話は、マルコによる福音書が書かれました頃、教会の礼拝で献金をする姿勢のいわばお手本として絶えず語られていたようです。この女性の行為をイエス様は褒めておられますが、疑問もないわけではありません。その一つは、この日に与えられました聖書の箇所に続く13章1節2節にありますように、いずれ崩壊するエルサレム神殿のためにどうして献金をするのかという疑問です。もう一つは、生活費を全部捧げるのは現実的かという疑問です。振り返って考えてみますと、建物にしても生活にしても永遠に続くものではありません。やがてはなくなるものや営みのために私たちはお金を用いています。まさにそうであるからこそ、イエス様は神殿が祈りの家であるように求めておられ、この女性が神殿を祈りの家として真実の祈りを捧げているのを喜んでおられるのです。また貧しいヤモメの祈りの真実は、生活費を全部入れたことに示されます。それは生活費を全部毎日捧げて食べていけなくなることではないでしょう。神様は私たちに日々の糧を与えてくださるお方なのですから、乏しい中からと訳されている言葉は、元の言葉では乏しいけれどもその中からいくらか捧げたという意味ではありません。乏しくて何もないがゆえに自分の持っているものをすべて捧げたのです。そして生活費 と訳されている言葉の本来の意味は、生活とか命そのものです。神様に仕えていかなければ、支えていただかなければ、生きていくことのできない乏しさのゆえに、貧しいヤモメは命そのもの、主なる神様に捧げたのです。神様を信頼し、すべてを神様にお委ねしなければ、生きていけないから捧げたのです。そして、神様にすべてをお委ねし、自分の持っているものすべてを捧げるときに、真実の祈りは神様に聞き届けられ、神様から新しい命、永遠の命が与えられるのです。この女性は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神様を愛しました。私たちの先頭に立って神様を信頼し愛することは、愛してくださる神様にすべてをお委ねすることだと示してくれました。そうであるからといって、この女性が子供や年老いた両親には心を向けなかったとか、子供や両親を養うために力を注がなかったのではないと思います。神様に生活のすべてをお委ねする人は、子供や両親、自分を愛するように愛する人であったと思います。イエス様はこの女性のすべてをご存知の上で褒めておられるのです。あり余る中から多くの金額を捧げるのではありません。神様の愛なしに生きていくことができない人間が、神様への愛を精一杯に表すのが献金です。イエス様が問われるのはもちろん金額ではなく、その人が神様と人に注ぐ愛なのです。マルコによる福音書12章41節をご覧ください。この時イエス様は神殿の女性の庭にある賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられました。女性の庭は神殿の建物の前にある庭の一つで、一番外側にありました。女性の庭とはいうものの、そこにはユダヤ人であれば男性も入ることができました。現にイエス様と弟子たちもそこに入っているのです。そしてその奥にはユダヤ人の男性が入ることのできる男性の庭があり、さらにその奥には建物の入り口には祭司だけが入ることのできる祭司の庭があります。女性の庭の奥の方に、男性の庭との境目の壁際に13の賽銭箱、献金を入れる箱が置かれていたようです。その箱は必ずしも明らかではありませんが、ラッパのような形をしていたようです。そこにお金、特に価値が高く重い銀貨を入れると音が大きく響いたのかもしれません。13の箱の内訳は、自主献金用が6つ、神殿税用が2つ、特定献金用が5つでした。特定献金用には犠牲の捧げ物を焼く焚き木用とか、祭壇で燃やす香料用とかがありました。 自主献金用の一つだけが少ない額ではあっても自由に捧げることができたようです。イエス様が女性の捧げた献金の額を知っておられたのは、献金は箱のそばにいる祭司が受け取り箱の中に入れるときに大声で金額を告げることになっていたからだと説明する人もいます。しかし、子なる神様であられるイエス様は全てをご存知です。そうであるからこそ、この箇所にはイエス様が献金をご存知であった理由は何も記されてはいないのでしょう。42節にはレプトン銅貨2枚、すなわち1カドランスを入れたとあります。この女性はユダヤの貨幣で入れたのでしょう。それをユダヤ人以外の人たちにも分かるようにギリシャの貨幣で記し、さらにはローマの貨幣でも記したのでしょう。レプトン銅貨は当時パレスチナでも広く使われていたギリシャの貨幣の最小額でした。デナリオン銀貨の128分の1でした。カドランス銅貨もローマの貨幣の最小額でデナリオン銀貨の64分の1でした。1デナリオンは男性の労働者の日当に相当しますので、日当を6400円としますと1デクトンは50円になりますし、12800円としますと100円になります。100円から200円ほどのほどが貧しいやもめの持っている生活費の全部であったのでしょう。この女性はそのすべてを、レプトン銅貨を1枚ではなく2枚を神様に捧げました。主なる神様を信頼し、生活のすべてを、命そのものを神様にお委ねしたのです。この主の日に与えられました聖書の箇所はイエス様の神殿での活動の最後に位置します。この箇所で11章12章と続いてきた律法学者たちとの議論の結論が示され、13章では神殿崩壊の予言が、14章からはイエス様のご受難が記されています。イエス様は十字架でのご受難の出来事の直前で、神の民イスラエルの信仰の拠り所であるエルサレム神殿とその周辺に露呈する裁かれなければならない現実を明らかにされます。それをその頃どこにでも見られたような日常的な光景を通して明らかにされたのです。与えられました聖書の箇所の直前、12章38節から40節では、神殿に集まる人たちに教えられる中で、律法学者の欺瞞を明らかにされます。イエス様はこう言われます。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座で座ることを望む。またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような人たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。律法学者の中にも愛の戒めを知り誠実に生きようとしてイエス様、あなたは神の国から遠くないと言われた人もいました。律法学者が皆悪いのでも、その言動が皆悪いのでもありません。 長い衣を着ることも、挨拶されることも、定石を勧められることも、人々に尊敬される立法の先生、ラビならば、自然のことなのかもしれません。しかし、人に称賛されることを自分から望んでしまうとしたならば、どうでしょうか。ここで、望みと訳されている言葉は、愛するという意味があります。彼らは、自分自身を愛するあまり、人から称賛されることを好み、欲してしまっているのです。その時、律法学者の長い祈りは、やもめの家を食い物にすることへの見せかけ、あるいは口実になってしまいます。やもめの家を食い物にするが、具体的にどんなことを指しているのかは分かりません。一つの可能性として、夫が生きている間に、妻の保護者に任じられた律法学者が、夫の死後、未亡人の財産に不正を行っていることが伺われます。すべてをご存知のイエス様は、不幸のただ中にあっても、神様にすべてを委ねし、自分の持っているものをすべて捧げた女性を指し示し、教えの結論とされているのです。先週の日曜日に、ある方から質問を受けました。それは、先週与えられました聖書の箇所、マルコによる福音書12章28節から34節についての質問です。30節でイエス様は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと教えておられます。しかしイエス様に、先生おっしゃる通りです言った律法学者の33節の言葉は、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、で少し違っています。何か意味があるのでしょうかという質問です。確かにそうです。精神と知恵は元の言葉は違っていますが、どちらも知力や知性を意味する言葉です。しかし33節の律法学者の言葉には、30節のイエス様の言葉にも、元になっている申命記6章5節にもあるのに抜けている言葉があります。それはイエス様の言葉では思いと訳され、申命記では魂と訳されている言葉です。この言葉はギリシャ語ではプシュケで、息や命を意味します。律法学者の言葉には命が抜けているのです。命を尽くして神様を愛することが抜けているのです。イエス様はご自分がこれからそうされるように、またこの女性もそうしたように、命そのものを尽くしてイエス神様を愛することを望んでおられます。私たちは神様を信頼し、すべてを神様にお委ねしなければ生きてはいけません。そして神様に命そのものをお委ねし、自分の持っているものをすべて捧げるときに、私たちの祈りは聞き届けられ、 神様から新しい命、永遠の命が与えられるのです。お祈りをいたします。父、高聖霊なる神様、子なる神様であられるイエス様は、ご自分から十字架に仕え、命そのものを捧げ尽くして、父なる神様を愛されました。それは私たちを罪による滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すためでした。イエス様ご自身が父なる神様を心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛され、私たち隣人自分のように愛してくださいました。どうぞ私たちを聖霊なる神様の御力によって、貧しいやもめの女性がそうしたように、命そのものを尽くし、神様を愛し、隣人を愛するものとしてください。私たちは神様を信頼し、すべてを神様にお委ねしなければ生きてはいけないものです。どうぞ私たちを神様に命そのものをお委ねし、自分の持っているものをすべてお捧げするものとしてください。どうぞ私たちの祈りを聞き届けてくださり、十字架の尊い犠牲によって切り開いてくださった体のよみがえりと永遠の命に至る道を共に歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。